ポッドキャスティングでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、本日のお客様をご紹介いたします。累計200万部を超えるベストセラー狩人シリーズの6年ぶりとなる最新作冬の狩人が好評発売中です。作家の大沢有正さんです。
はい、ようこそいらっしゃいました。
よろしくお願いします。
久しぶりです。
1年ぶりです。
1年ぶり。
そうです。
あ、そうですか。
新宿ザメの新刊を出した時にお世話になって、
う
ん、
はいはい、そうですよね、
はい、
あ、今回は、まあ、ご本も紹介するんですけど、今日月曜日なんですけど、
ええ、
月曜日は阿佐ヶ谷姉妹。
いや、もうこれが大変でして。
事情が大変ですか、
ね、大竹さんからゴールデンラジオの話をいただいた時に、うちの事務所の社長のね、はい、中田というのが今そこで見てるんですけど、大変です、大沢さん。
今ラブをちょっと、指マークのラブをちょっと出していただいてます。
阿佐ヶ谷姉妹です。で、僕テレビ見ないんで、阿佐ヶ谷姉妹って何って聞いたんですよ、今人気絶頂の女性お笑いで、もうね、これまでこと取材で何回か事務所で顔を合わせて会うたんびに、いいですか大沢さん、阿佐ヶ谷姉妹に絶対失礼な発言をしないでくださいよ、失礼があったら大炎上しますからね、いい、分かってますね、もう今日も来る途中タクシーで分かってますね、阿佐ヶ谷姉妹にはもう必ず尊敬の念を持って接してくださいよと、うるさく言われて、
そこが分かんないんだよ。本当は水曜日が壇蜜で、
ね、
俺の入ってきたお話は水曜日の壇蜜を蹴って、
それ事務所が勝手に決めたことですか、阿佐ヶ谷姉妹に会いたいだけで
壇蜜を蹴るかと思って
さ、いや、うちのスタッフも別のスタッフなんですけど、今日この阿佐ヶ谷姉妹さんのこの会に出るのが決まったおったん、その場で奥さんにメールして、大変だ、大沢さんが阿佐ヶ谷姉妹と会うらしい、奥さんも大興奮してた
って。ちょっと大沢さんご自身というより大沢さんの周りの方がちょっと、
僕はそれで慌てて YouTube でちょっとボヘミアンの映像とか見て、あ、この人たちかって言って、なんか地元の町の町内会ののど自慢大会
で、そうです、そうです、そういう感じですよ。
でもこの人たちが今好感度がすごく高くて、万が一ディスったりすると大炎上する
し、ね、ないです、しないです、そんな大沢さんがいつもね、はい、私たちの想像だとこういい女性ね、素敵な女性ばっかりに会ってるから、こういうなんか物珍しいのに会ってみたいみたいな、
確かにそのファッションはちょっと目を引かれました。
そうでしょ、
先ほどなんか視界の隅を派手なピンクが横切ったので待ってる間にあれ、あの人たちがもしかしてそうかなと、
ちょっとお手洗いに走
る事務所の人ちょっとおかしいなと、
俺まあでもね、別にどんな大作家が来ても興奮しないんですよ、こんな興奮したのは俳優の小栗旬さんが僕に会いに事務所に来て以来なんですよ、それ以来阿佐ヶ谷姉妹ですから、小栗旬さんか阿佐ヶ谷姉妹かになってますから、
それはちょっとおかしい方々ですね、
でしょ、ちょっとね、
ちょっとおかしい方々、
中田さんっていう人、
はい、
俺ね変えた方がいいと思う、いやいや
結構やり手で有名なんです
よ、やり手の方なんです
よ、その入れ込み方おかしいよ、
やり手だからやっぱり、
ね、50を過ぎた遠の経ったババア
で、50過ぎてないっていうの、50過ぎてないっつーの、
48よ、
ね、48と48だから、
今日帰ったらのほほん暮らし読ませてい
ただきます、
この本の版元が出してましたんで、
そうですね、はい、同じ検討者様で
本当に同じ版元だけで恥ずかしいよお前は、
本当恥ずかしい、
何がのほほん暮らしだ
よ、本当にやめて、
いや大竹さんも先日ねご著書出されて、はい、ちょうど前回来た時にディレクターからその本を受け取って、
って
、で僕はちょっと朗読始めたら、
朗読、
そしたらものすごい剣幕で、お前もう出禁にするからなと、本番中に脅かされて、
当たり前だって
長丁足で出しても
仲がよろしい、
ね、
はい、まあそんなんで、
そういう戦だった
んですね、まあ、阿佐ヶ谷姉妹もそういう話をちらっと太田さんの、はい、事務所の方に聞いてて、
はい、もう失礼がっちゃいけん、今でも
ドキドキしてます、珍しいことが、彼女ら2人もこのいつもは飛ばし読みの本をですね、
飛ばし読みじゃないですけど、
今日はしっかり読み込んで、は
い
は
い、もうじゃあちょっと褒めていただけますか、
いやもうなんて言ったってもう本当に銀色のね、サインペンでサインをしていただきました、
そこじゃないでしょう、
サインも入れていただいたから
この黒字のねカラー、この
2人こっちが美穂って言うんですけど、
はい、
美穂スタジオに入ってきて何言うのかと思ったら、このエッチ市っていうのは一体どこにあるんだ
エッチ県、
エッチ県
です
ね、どこにあるんだって、それが気になって、いやちょっと待てとお前それは気にするとこじゃ
ないです、
ない
気にするとこじゃない
です、気にするとこじゃない、これは
他は新宿とかほら高円寺とか、
いやいやそうだけど、ここはちょっと架空の街にしとかないとい
ろいろまずい
から、だからただエッチっていう詩っていう詩だけで 別になんだよ広島でもこいつ広島かしらとかいろんなこと言って
る、まあ、地図見て思うと広島か兵庫しかない、
確かにね、広島に本郷町という町があって、でこの本を出した出版社の担当役員が広島の出身で、うん、やった広島ですねって言うから違いますって言ったら、ね、結構がっかりしたんですけど、
東京からね90分ぐらいで行き来できるって、
はい、だからもう実在ではないです、
ね、そうなんです、はい、でもそれにしても本当に緻密な描写でらして、
緻密な描写
で、緻密なんですよ。だって本当にだから架空の街であって架空の人物がもうね、あの描かれているのにこんなに緻密にこう綴られてるって、
読んでてさ、こう、誰かにこう入れ込むじゃない、はい、あの読者として、はい、誰に入れ込んだの、
うまい、大竹さんがそうやって振ってくれないと、うん、全然中身の話にならなくて困るな、
うん、確かにそうなんです、
私たち
ね、表層上のね、うん、あのもうこちらの今回、うん、ヒロインって言っていいのかわからないんですけれども、うん、はい、やっぱりその、うん、あの謎の
重要参考人、
重殺です、
重殺じゃないですか、重殺ですか、
重殺
死んじゃうから、
重殺死んじゃう、重
殺死んじゃう、まあ名前言ってもいいと思うけど、安倍かな、
はい、そうですね、
女性が魅力的にね、
方が、
うん、本編の中ではそんなにはたくさん出てこないんだけども、はい、この安倍かながこう、はい、なんとかの折にはなんかこの32、33歳のね、
いい女、
いい女、ね、
でも今まで、まあ、新宿ザメにしてもいろいろな大沢先生のシリーズでは、うん、やっぱりいい女の方もたくさん描かれてる中で、うん、ちょっと地味めなんだけれども、ね、うん、いい女っていうところで、
前他の本もたくさん読んでるみたいな、
いやちょっとなんかやっぱりその、うん、なんか、うん、
あまり突っ込まない方がいいと思います。
それでは今回私たちその大沢先生が月曜日にいらっしゃるって言うんで、あれもしかして大沢先生、うん、地味めの女がタイプになり始めたのかなと、
年齢で、
いやちょっとなんか年齢こそちょっと若干10歳違いのねぐらいはありますけど、
年齢で選ばないから、大沢さんは、
あ、そうですか、
ミニスカート履いてる履いてない
か、ね、いや、そう、
本当にそうなんですよ、
選ぶのは足だからポイントは、
だから私も、私たちも今回ちょっとイメチェンしてこようかどうか迷いましたよ、
本当に、
でもミニスカにしたら
やめてください、
いや、やめてください
って、なんか足綺麗なんですよ、
いやだけどね、
足綺麗、
足結構
お前も自慢はやめる、自慢はそういう、
私はそうでもね、
顔から下はもうナイスバディだって言われるんですけど、
あ、そうですか、ありがとうございます、
そんな感じか、
ほら話投げちゃったけど、ね、
いやでも本当に
格好だけはあの銀座の古いお店みた
いな、ね、相当古いですよ、今は亡くなったあの、うん、日本全国からの出身地の名札つけたキャバレーがあった
じゃないですか、うん、はい、白場、大沢さんだ、白場、大沢さん、あんまり言うと炎上しますよ、
いやそうか、
中田さんに言われたでしょ、あんまり突っ込むと炎上するっていう、
クソって何ですか、
大沢さん我慢って何ですか、
いやいやいや、大谷さんどっちの味方なんですか、何してもいいってさっき言ったじゃないですか、
日本はだ、美穂は読んだの、
美穂も読みましたよ、
美穂、うん、はどんな感じなの、
私はですね、うん、あ、でもあの、うん、さえ主人公のさえさんが、うん、あの高円寺にお住まいだっていうのが書いてあったんで、はい、うん、あ、隣の町の人だと思って
そこにやっぱり
行かれる、ちょっと嬉しくなりまして、ま
あ、地名とかはね、自分の近いところにあ
ったりすると、こうハードボイルドの世界の中で、うん、高円寺って町はなんか出てきて、うん、その刑事さんがちょっと寝泊まりにね、うん、お住まいになってるって聞いてもしっくりくるんですけど、うんうんうん、これが隣町の阿佐ヶ谷ってなるとこういう世界観できないんじゃないかなって、ね、
ハードボイルドっぽくなくなっちゃうから、
そんな違わないと思うんですけど、
そうですか、
阿佐ヶ谷高円寺、
高円寺っていう響き、新宿、うん、高円寺、うん、なんかこう歌舞伎町、うん、そこに何か英知県って、なんかそこがなんかこう世界観がね、
なんとなく苦しい感じがするな、
でも佐江さんが多分そんなに年が変わらない感じだと思ったんで、
もうもっと上ですね、
あ、もっと上ですか、
はい、ですからね、このまあ狩人シリーズってのはこれ5冊目で、はい、1からずっとまあこの佐江が共通する登場人物、はい、それが全部中身を違うし、はい、登場人物も変わるんですね、はい、だから佐江が一番最初の頃はただの油切った中年のデブの嫌味な丸坊の刑事だった、うん、でところがだんだんだんだんかっこよくなってきて、はい、もう今回のこの冬の狩人ではなんかすごく物分かりのいい、うん、なんか理想の上司みたいになって
る、かっこいいですよ、
なんでこうなったかって僕も自分で分析したら、はいはい、要するに最初の北の狩人を書いた時って今から20年ぐらい前で、はい、自分はむしろ主人公の若い方に近かったわけです、うん、それがだんだん年食ってきて、うん、もうほぼ佐江になってきてますから、うん、そうするとなんか油切った中年の親父でもかっこいいっていうのを書きたくなる、うん、自然にこう気づくと佐江をかっこよくかっこよく書いてる、うんうん、物分かりのいいおじさんみたいな、
でもこのシリーズは今回のは書くつもりじゃない、佐江はその前で
雨の狩人を書いた時に、はい、もうあの終わらせるつもりだったんですね、うん、そんでもう最後撃たれて、うん、で冴自身も自分の腹を撃たれた血流しながら、ざまあ見ろって自分に毒づくシーンがあって、はい、これでもう死ぬ終わると思ったんです、はいはい、でもう狩人シリーズいいや、うん、ところが最後の最後になんか仏心が起きちゃって、うん、まあ、助かったっていう話にしちゃったんですよ、はい、とはいえまだその時点では続編を書く気は全くなかったんだけども、うん、まあ何年か経って、うん、でまあ原造者さんから連載の話をいただいた時に何を書こうと、うん、で、ああそうだ、最後まで生きてる、でももうこの新宿を舞台に暴力団が出てきてドンパチがいっぱいある、うん、もうそれは書き尽くしたから違う話にしよう、うん、で地方を舞台にしてみようと思って思いついたんで、うん、じゃあ書いてみようと思って書いたのがこれなんです、うん、で結果的にはまあうまくいったかなという感じはしてるんですけども、
物語は最初あの3階建ての丘の上に立ってる東古楼という、はい、あの旅館があって、料亭ですね、はいはい、ここで、4人の人が殺され、
3人が殺され、2人が重傷
っていう、2人が重傷で、はい、どういうわけか1人いなくなった、
行方不明になった。
そこから物語が始まるわけですけども、はい、こういうのってこう大沢さんっていつもこう結末とかその
先とか何も考えてないです。書き出した時点で犯人決めてないですから。
え、それだ、あでもそうなる、
行き当たりばったりなんですよね。
あのこの本、この番組のね、別のコーナーにね、あの書き出し小説ってコーナーがある、はい、それは小説の書き出しだけでね、その紹介するっていう、はいはいはい、それをみんなにね聞いて、こんな書き出しであ
のどんな話か、
どんな話になるかっていうのを想像してもらった書き出しの2行だけを書くっていうのがあるんだけど、ほうほうほう、やっぱりね、その書き出し小説のその2行でもやっぱ今ちょっと覚えてないけど、その後ろに物語がね、はい、つながっていくんじゃないかなって、
こう、そういう書き出しはいい小説ですよね。
そうなんですよ、は
い、やっぱり読み始めたらちょっと先、うん、ちょっと先って読みたくならないと、うん、まあいいやって、これでまあ書き出し読んでもういいやと思ってる小説はやっぱりそんなに面白い小説ではない、
うんうん、はい、でも書き出し頭で考えて、いや、
まあそれも適当なんですけどね、うん、
ちょっと待って、そこも適当って、はい、
あのこの原稿に、じゃあ第1回書くときに勢いでフッと書いて、うん、そのままですから、
うん、直せない、
ほぼ直しないです僕は。だから、うん、あの原稿、生原稿で、うん、まあ、これ800何十枚あるんですけども、うん、すごい苦労したところは、まあ、シャーペンシルなんか何回も消しゴムで消して書き直したりします、うんうん、はい、でもこの最初の何枚かはスーッとこう1回で書いてますから、うんうん、でもその時はだから無責任なんですよ、先のこと決めてないから、うん、何度でも書けちゃうわけ、うん、で調子いいんですよ、だいたいね、僕連載の最初の 2,3 回って調子よくもうーって鼻歌で書いてるだんだんだんだん詰まってくるっていうか、もうこう狭くなってくるじゃないですか、先がどんどん
狭くなるっていうか、登場人物が錯綜してくると、
そう、それもあるし、
辻褄を合わせなきゃいけない、がね、
で、うん、こう締め切り間際にこう、もうどうなる、この袋小路にはまった、うん、主人公果たして助かるかって、うん、こう次回ご期待みたいな感じで、うん、次の回来るまでもう忘れてるわけですよ、うん、で締め切り来るといっけね、先週こんなことしちゃったよと思って
そんないい加減なの、
そうなんですよ、
で割とそれで俺みんな一生懸命200万部も読んでるわけ
です。いやいや、それはまあ、 あのそれなりに面白くできてる、うん、
まあ、新宿ザメはね、あれは 何本ですか、全部で
11本です、
ね、11本、この冬の狩人は
4本で200万ですから、はい、まあ、新宿ザメが十何本で今、うん、500万部いかないぐらいですから、うん、はい、こっちの方が売れてますね、
そういう、ね、
1冊あたり
200万部だもん
ね、はい、だから1冊平均50万部ってことですから、
すごいよね、
息をもつかせぬ、うん、なんかこう夢中にさせるね、うん、やっぱり本当に
対策で、前にね、ある編集者がこのシリーズの中に黒の狩人ってのあるんですけど、うん、それを読んで、大沢さん、大沢さんプロットって絶対決めないで書いてるでしょって言うから、うんうん、そうだよ、なんでって言ったら、いや、人間の頭があんな複雑なプロットをね、最初から立てられるはずがない、うん、行き当たりばったりに書いてこうやってるからあそこまで難しくなったんだって、お前褒めてんのけなしてんのどっちなのって聞いたことあるんですけど、でもちゃんとついつも合ってるんですよ、
合ってる、
はい、いや本当
最後はね、最後までにはね、
すごいです、素晴らしい、
だけどこのサエも魅力的だけど、まあ、この地方の都市の本郷市っていうところに新米の刑事が
一人で、はい、若い川村というね、
川村っていう、
はい、ちょっと苦節して、はい、東京の学校行って、うん、東京就職するんだけど、はい、うまくいかなくて、はい、田舎戻ってきて、で、まあ、公務員だからっていうんで警官になったと、
はいはい、ですごいのはこの町のお米屋さんの息子さんなんですね、この人が、うん、いやこれがですね、お米屋さんの息子なんだけど、これがやっぱりこの本郷っていう町の こうなんか同級生とか、
ああ、そう
ですね、そういう形につながってくるのがね、
友達の友達は大体もう全部それで、友達の友達、友達まで行くと街中全部知り合いになってしまうと、
はいはい、そういう狭い空間で起こって、だけどその街の人間たちはこうそこにあんまりね、自分たちの街のことはだからそこに口出しができないっていう、まあ、その警察も含めて、はい、そういうところにさえっていうのが入ってきて、はい、まあ大変になっていくわけだよね。
こんなにもう本当に、うん、もう最後まで本当に、うんうん、あ、え、ま、え、あ、わ、わっていう本当に言葉にならない、もう本当に語彙力が足りなくてあれなんですけれども、
いや、なんかセクシーな表現ありがとうございます。
あ、喘ぎ声ではないんですけど、本当にあのお風呂場で正座して呼びました私。
風呂場で呼
ん
で
なんで風呂場なんだよ。
半身浴して呼ばせていただいたんですけど、
よくそういう方、女性はね、半身浴しながら本読む
ってい
う
ことで、でもいつもちょっとリラックスしてちょっと背もたれな、うん、なんか背中なんかつきながらあれしてますけど、
こいつの片割れはあの半身浴でずっと使ってて、それでこの番組来た時半身浴で体温が上がっちゃって 37.5 度
で下で引っかかっちゃうじゃん。
いや、返されたんです
よ。一回そういうことがありましたね。
そんな話を大沢先生に聞いていただいてね。
でも読んでたらこの佐江さんがちょっとこう、うんうん、あのね、大竹さんっぽい感じもあるかなと思って、うん、
そこまではちょっと言い過ぎじゃないの。いや、
ちょっとね、
ちょっとあの、うん、あのちょっとあの、うん、まだ大竹さん
口が悪いんですよ。あの口が悪くて、でも本当はあったかいっていうところが大竹さんのイメージに近いかもしれない。
そう、あの川村さんがやっぱり、うん、あのちょっと佐江さんと、うん、あの一緒に同行してるうちに、うん、だんだんちょっとその佐江に対してのこう考え方が変わってくるようなところがあって、でもなんかその時に佐江が、いや俺がまともだったら世の中どうなっちゃうんだっていう話だよっていうことをちょっとおっしゃるんですよね、うんうんうん、
俺はまともじゃないとね、
はいはい、でその言い方がちょっと大竹さんのなんかちょっと斜めにこうものを言うんだけどシャイだったりみたいなところ身内のことをちょっとあれなんですけれども、
俺はもっと本の中に銀座の女とかミニスカートのキャバクラの女とかもっとたくさん出てきてほしかった。
何を言ってるんですか。僕ね、でも最近
近いところの話がどうして出てこない
ですか。いやいや、僕最近夜寝る前に古い特撮映画見るの好きで、はい、今ああいうアマゾンプライムとかで古いの見られるじゃないですか、はい、東方のゴジラシリーズとか見てると、はい、大竹さんが不動産王の役で出ててうわ大竹さんだよと思ってダブルのスーツ着てベンツ運転して出てきて不動産王の役で新宿の超高層ビルから東京を見下ろしてこの街は俺のものだって叫ぶところがかっこいいな大竹さんと思って、
あのベンツが借りてきたベンツで山登っていくんだけど山砂利道でベンツ車高低いから
腹するよ、
ね、腹ガラガラすって返すときになんで俺が謝んなきゃいけないんだろう意味わかんなかったんだよ。あれは俺謝ってさどうも、まあ、どうでもいいよその話は。まあでも書き上げてみていかがですか。こう5作も書き上がるとやっぱしこれはまあ自分の中でどんどん大事になっていくの、それとももう、はい、
まあ、正直雨で終わるつもりがこの冬を書いて、うん、はい、でまあこれで終わるだろうと思いながら書いてたら実はこの途中で次のタイトル思いついちゃったんですよ、うん、でこれはあの最初の狩人、はい、北の狩人、それが砂の狩人、うん、黒の狩人、雨の狩人、冬の狩人、はい、みんな一単語だけどつながりがない、うん、季節だったり方位だったり、うん、その鉱物だったり色だったり、うん、で今度思いついた単語が、うん、棺の狩人っていうのを思いついて、で棺の狩人っていうタイトルを思いついたのと同時に、はい、僕にしては珍しく中身がポンと浮かんだんですね、こういう話がいいんじゃないかなと。大体まあいつもタイトルだけ決めて、はい、あの締め切りが来てから中身は考えるっていい加減な書き方をしてるんですけど、はい、今回だけはだからそれで思いついたからもう面白くないって言われて困るんですけど、はい、なんかちょっと次書くことが思いついちゃったんで、多分もうあともう一本は、
この後にもう一つ、
はい、棺の狩人、
まあ、頭にタイトルができ
てます、ただまあ、うん、あの原稿者さんがね、うん、注文くださらないと書けないので、うん、まあ、その場合はどっか他の会社でも、うん、棺の狩人うちで出すよって言っていただければ大喜びで書くと思うんですけど、
もうそれはもう
まさか50万部を棒に振らないでしょ
う。どうなんでしょうね、まあ後でゆっくりあの銀座にでも行って相談してみようかと思ってますけど、
銀座に行って相談しないとね。
じゃあちょっとぜひ私たちもね、ちょっとあの一緒にご同行
いただ、うん、いいよ新人のホステスさんですね、
新人のホステス一日体験みたいな形でご同行させて、
はい、白バラになっちゃうじゃない
か、白バラじゃなっちゃうじゃないかってどういうこと
はいはい、はい、ご本の方を紹介してください。
はい、
う
ん、
こちらですね、うん、はいはい、改めて大沢有正さんのご本を紹介します、うん、冬の狩人、うん、幻冬舎から税込み1980円で発売中です、うん、興味のある方はぜひ 書店でお求めください、
はい
はい、
あれだね、中学2年生の時に、はい、レイモンド・チャンドラーの小説を読んで、それで憧れて小説家になるんだって決めて、こういう本を書けるようになって、レイモンド・チャンドラーの影響は大きいですね。
まあ、ミニスカートに惑わされつつも、はいはい、そこにたどり着くわけ、
たどり着いて、はい、ね、長いお別れとか、はい、なんかたくさんレイモンド・チャンドラーは当時の、
ね、もう神でしたから、僕にとっては宗教でしたからね、はい、中学高校時代は、うん、
それがこんなご本、まあだから俺なんかこう思うと、やっぱりちょっとあちこちがチャンドラっぽくてね、なんか変な言い方ですけど、
そうですか、う
ん、チャンドラっぽくてね、なんかこう主人公の河村とか、はい、さえとかにこう入れ込んでいく生き方がね、なるほどなと思って読ませていただきました、
はいはい、もう本当に、うん、ぜひ皆様にも読んでいただきたい ね、名作になりました、うん、はい、
はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました
。
大竹メインディッシュ、ゲストは大沢有正さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。